はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、事案としてはですね、A が B に対して2000万、貸し付けていまして、で、その B の父親 C が所有する高不動産に対してですね、第一順の手続きの設定を受けているということですね。で、時もあると。で、ただ B がまあいなくなっちゃったということですよね。で、だからまあ A としては、この高不動産ね、実行かけて、そこから弁済を得たいということなんだけれども、ただその C が、実行を避けるためにですね、複数回 A に対して弁済をしている。まあ、第三者弁済でしょうね。800万、弁済していると。でさらに残りの債もですね、B に代わって弁済するというふうに言っていると。で A がちょっと間抜けでですね、それを信じちゃったと。でそこで、自己完遂を自己更新というね、まあ、いわゆる自己障害ですね、この措置を取らないまま、支払い期限から10年が経っちゃったということですね。でその間に C に対して、D が1000万 E が1500万貸し付けていて、その担保として、D が第10位、それから E が第30位の手続きの設定を受けているということですね。はい。さて、で、このような事実関係のもとで、A が高不動産に対して有する第一順位の抵当権設定登記の抹消を請求するために、E はどういう主張をすることができるか、あと A はどういう反論をすることができるかですね、それを考えなさいということです。であとちなみに、C が無視力の場合もね、想定することってありますから、まあ、無視力とくればですね、これはまあ債権者代、債権者取り消しですよね。まあ、それも考えなさいということになるわけです。でちなみに、この問題ですね、E の主張を聞いていて、で、A の反論も聞いてますよね。でただ E の主張のその逃避、 A の請求の逃避を考えるにあたってはですね、当然 A の反論は考慮します。言われなくても考慮しますんでね、そこはだから書いてなくても考えるようにしてくださいね。はい。さてじゃあやりましょうかね。まず、C が無視力じゃない場合というところですけれども、C が無視力じゃない場合ね、債権者代、債権者取り消しというのは無理ですよね。で、じゃあ E としてはですね、この A の第一順位のですね、抵当権を、まあ、消してほしいというふうに言うために何が言えるかというと、やっぱりこの非担保債権でしょうね。非担保債権を消してほしいと。で非担保債権消えれば不従性でこれも消えるんで、じゃあ非担保債権どうやったら消えるんだろうかということを考えると、ね、まあ、一見するといいって全然関係ない人に見えますけれども、ここは先順位のですね、非担保債権ということになりますので、なので消滅事項ですよね、これを援用するという形でですね、この非担保債権を消すということが一つ考えられていいはずですよね。E は高順位抵当権者ですから、先順位のね、抵当権者の非担保債権ですと。なのでこれをね、時効によって消滅させるとすると、先順位のこの抵当権は消えますから、ね、だからまあ自分も繰り上がれるという、そういうことになるわけですよね。はい、いいですかね。さてで E の主張は今言った通り で A としてまあこれに対してね、どういった反論ができるんだろうかということを考えていきますとね、まあ、一つ考えられるのはですね、その C がですね、もうすでに弁済をしているし、またですね、その残りの債務も代わって弁済するというようなことを言ってますから、これが承認に当たるんじゃないかと。で承認に当たればですね、時効は更新しますよということになるわけですね。あとはその先ほどね、ちょっと遠いなっていう話をしましたけれども、ね、B はあくまでこれ高順位抵当権者ですね。で高順位抵当権者はですね、なんで先順位の非担保債権の消滅事項を援用できるんだと、まあ、要するに援用権者の範囲に入らないということも主張してくる可能性がありますよね。はい。まあ、この2つが反論になってくるかなと思います。でまずですね、その C が主債務を、ね、弁済して、まあ、あるいは、ね、返すという約束してても、これはもう承認にはならないですね。あくまで C というのは物情保証人ですから、債務負担していないんでね、当事者ではありません。当事者ではないにもかかわらず承認するということはありえないんで、なので、1個目の反論は認められないということになりますよね。物情保証人には承認する権限がないからです。だからいくら、ね、弁済しようが約束しようが、それは承認にはならないということになるわけですね。はい、いいですかね。で、次に2つ目の反論ですけども、要するになんでお前はね、時効の援用とか言ってんだっていう話です。援用権者の範囲入らないという話ですよね。ちょっと条文見ていただきたいんですけど、145条ですね、当事者の範囲が問題になるわけですが、括弧脇のところで消滅事項にあっては保証人、物用保証人、第三取得者、その他権利の消滅にして正当な利益を有するものを含むというふうにありますね。だから、今回はまさにその消滅事項が問題になっているケースなんで、権利の消滅について正当な利益を E は有しないというような、そういうふうな反論になってくるわけなんですよね。でこれについては旧法化の判例、平成29年改正前の判例ですけど、認められるというふうに言っています、判例はね。はい。でその理由としてはね、まあ、よく言われるのは反射的利益なんだということですよね。順位上昇の期待っていうのは確かにあるかもしれないけど、それはあくまで反射的な利益に過ぎないんだっていうね、そういうふうなことを言うわけなんですよね。はい。でね、まあ、その論証していただければいいんだけども、この問題面白いのはですね、今ね E の主張を考えてますね。でこの D どこ行ったんだろうって話になるわけですよね。 でまた後から無視力の場合もありますけど D って出てこないんですね。そうなってくると別に E 登場させる必要なくて D の主張として D の主張として今言った主張させてもいいわけですよ ね。 D が先住位のこの辺の抵等権消してほしいっていうふうに言うんでも別に問題ないはずだよね。問題としてはそれ成立するじゃないですか。なんでこんなわけわかんないね D とか E とか登場させたんだろうと、なんで第三順位のね E の主張を今考えてんだろうか。まあもちろんねその単なる背景事情なんだと、 D は単なる背景事情なんだって言い方はできるかもしれないけど、まあ何らかのやっぱ意味があると考えた方がいいと思うんですよね。まあもちろんね今の新証試験みたいな問題の場合には非常に問題文が長いですから、単なる背景事情もね問題文にずらずら書かれてますけどね。まあこの旧証試験の問題でいくとですね、そういったことはまあんまないんでやっぱり問題文の実は使い切った方がいいと思うんですよ、ね、でそこで考えてみるとなかなか面白い問題でして、もし仮にねこの第1順位の定等権が消えると、そうすると、第2順位の定等権が第1順位になり、第3順位の定等権が第2順位になると、こういうことになりますね。でただこれをやってしまうと時効の相対項、遠用は相対項だと言われてますから時効遠用の相対項に反するわけだよね。あくまで E と E の E が主張してますから D との関係で及ばないはずなんでね、これおかしいと。でこれがおかしいとなると、じゃあ D が繰り上がらないのかと、ね、で繰り上がらないとすると第2順位の定等権2個できると、で第2順位の定等権2個できると今度物件の配達性に反するんですね。今言ったように二律背反みたいな状況が起きるわけですよ、ね、そこが多分この問題のねその D を登場させた理由なんじゃないかなと、今言った話を多分書いてほしいんじゃないかなと思うんですよね。はい、でなんで D 登場するのかなっていうねよくわかんないところ、多分種はその辺にあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ、いずれにしてもね、判例はこれはE は栄養系じゃ当たらないとね、高順位定度権者は栄養系じゃ入らないというふうに言ってますから結論はそれでいいんですけどね。ただまあその論証の中にですね、せっかくなんで、まあ、本件のねその D がなんで登場したのかというところをね考えた論述をこう織り込んでいけると綺麗かなという感じはしますね。はい、まあ、ちょっとマニアックな話ですけどね、まあ、今言ったのはねできるようになるって言ったら、まあ、相当こう上位の人、まあ、相当ね実力ある人かなって感じしますけどね、まあ、普通に論書吐き出してはいおしまいっていう人が多いと思うんで、まあ、それでも別に構わないですね。合格って意味言ったら別にそれで全然構わないと思います。はい、いいですかね。じゃあ次 C が無視力の場合やりましょう。で C が無視力の場合はですね、まあ、無視力ときたら債権者代債権者取り消しですから、まあ、今回は債権者代でしょうね。 C が持っている時効の要件をねこれを代行するということになる。C は当然当事者に入ります。これは物上保証人ですから145条の括弧脇の中に物上保証人はっきり書かれてますからね。はい、なので C が援用権を持つというのは間違いないでしょう。あとはそれを代行使できるかどうかですね、これが問題になる。で、まずそもそも論として自己援用権は一心専属権なんじゃないかっていう話があって、ね、そういうふうな反論が A から出てくるんでしょう。でただまあこれは認められないと考えるのが判例の見解ですね。でそしてあとはですね、やはり A として言っときたいのは、今ねこの C の時効運用権を E が代行するっていうね、そういったような関係になっているわけなんですけれども、ね、C 自身がですね弁済するっていうことをやってますし、また残債も弁済するっていうことを約束している。でにもかかわらずですね、その C が援用するってのはおかしくないですかという話ですよね。それをやっぱり A としては言っときたいんじゃないですかね。今確かに E が援用してますけども、 E が援用してるその自己援用権というのは C の援用権ですからね。だから C 自身が行使してると同じような格好になるわけですよ、ね、その時にじゃあ C 自身が行使してきたらどうかって考えると、お前何言ってんだと、ね、自分で弁済しといて、しかも残債も弁済するって言ってるから自分は自己障害の措置取らなかったんだと、ね、それにもかかわらず何をね抜け抜けとそういうこと言ってんだってことで多分絵が痛くなるの で今言ったものを法的に引き直すと、それはまあ権利乱用の主張とか審議則の主張ということになってくるでしょうね。で実際にその自己援用をですね権利乱用に当たるってした判例もあるんですね。はい、ただ今回は厳しいかなって気がします、ね、今回やっぱ A はあまりに間抜けかなと思うんでね。だって物用保証人が返すって言っても、そもそも物用保証人ってさえも追ってませんからね。それを信じちゃうっていうのはさすがに A が間抜けすぎるかなと思うので、結論的には、ね、その権利乱用だとか審議則だとかっていう適用は認める必要はないと思いますけどね。はい、ということでした。まあ面白い問題だと思います、この問題はね。まあその実はね、平成29年改正前に出題されている問題になりますのでね、なので他にもね実は論点があって、そもそも物用保証人って援用権者入りますかっていうのが今だと条文上明らかなんだけど、昔はね明らかじゃなかったので、その辺解釈させるとかね、そういったところもね実はその問題としてね再委のその意図に入ってたわけなんですけどね。はい、でもまあ今ではね、その今言ったその物用保証人がね援用権者入るかとかっていう話は条文上解決されちゃってるんですけどね。はい、結構ね論点いっぱい出てきて、でしかもそのこ うまくね整理して書かせると というような感じですよね。まあ、部長保証人が承認できるのか、高順位定等権者に有権者入るのか、あとはその平成29年改正前はね、部長保証人が有権者に入るのか、あとは、自己運用権一審専属権当たるんじゃないか、自己運用というものは審議則に反する権利に当たるんじゃないか、ね、このあたりのこう論点いっぱい出てくるんだけども、それを整頓してですね書かせると、当社の主張反論にのっとって書かせるというような問題で、非常にいい問題だったかなというふうに思いますね。はい、結構ね、昔やっぱゼミとかやってた時、この問題がやっぱ解けるかどうかっていうのは一つのメルクもあるかなというふうな感じでしたよね。これをきれいにこう整理整頓して書けると、あ、これはねやっぱ当社の主張反論っていう頭に身についてるよねっていう感じになってくるし、逆にこう論点チックな頭だとこの問題解きにくいんですよね。今言ったそのね、まあ、5つくらい論点があったわけなんだけども、まあ、今では4つかな、まあ、4つとか5つの論点っていうものを、それをきれいにね整理整頓して書くためには、論点的な頭の使い方だとねうまくいかないんです、これはね。はい、なので、ね、この問題を一つのメルクマールにしていただけるといいのかなというふうに思います。でさらに進んで、さっき言ったように、なんで D が存在する登場するんですかみたいなことまで考えられると、まあもうある意味ね、もうちょっと合格レベル超えてるかなって感じですよね。もう民法オタクっていうか、ね、そのまあ何て言うんですかね、その司法試験オタクみたいな、そういうふうな感じになってくるんで、そこまではね全然合格レベルでは求められないと思いますけどね。はい、まず E がどういう主張できるか、でそれに対して A がどういう反論ができるか、それぞれの法的根拠は何なのか、要件を満たすのか、ね、こういうふうな順番でしっかり考えられるかどうか、ね、もう一度ちょっと訓練していただけるといいかなと思います。はい、じゃあちょっと回答の方を、ね、見ていきましょう。でまず C が無視力じゃない場合ですけれども、 A の B に対する債権ね、消滅事項にかかって消滅だとすると、抵当権もね不従性で非担保債権も消えるんじゃないのっていうふうに言いたいわけですよね。でこれに対して A としては、いやいや C がもう主債に弁済してで返すって約束もしてるから承認に当たるということですよね。はい、で、あともう一個は、高順位定等権者である E は自己の有権者当たらないということを言っていきたいだろうということですよね。さて、で、まず1個目ですけども、1個目は認められないですね。部長保証人ってそもそも債務持ってないですし、当事者ではないんでね。なので承認ではないということになります。で次に2つ目は、その時効の援用権者に当たらないということだけども、これは当事者、ね、権利の消滅について正当な利益を有するかどうかの問題です。でまずよく書く反射的利益に過ぎないって話は書いておいてください。あとせっかくなんでね、先ほど言いましたように、なんで本文でねその D が出てくるのかっていうところも論書の中に織り込めるとね、綺麗だかなというふうに思います。さっき言った二律背反の状況が起きるからね、時効の相対項、時効援用の相対項というものと、それから物件の配達性というものがねバッティングしちゃうんで、それはまずいよねって話ね、これ書いておくと綺麗かなと思います。ということで A の反論の2つ目が認められるよということになります。いいですかね。で、それから C が無視力の場合には、C が持っている自己運用権を E が代行するという話を言ってくるでしょう。で、C 自身がね自己運用権を持っているっていうのはもう解釈問題ではなくて、条文上明らかということになるわけです。で A としてはね、まず自己運用権一審専属権に当たるからダメだよということです。それを言ってくるでしょうね。あとは審議則上行使できないとか、まあ、乱用に当たるんだというふうな話をね言ってくるのかなと思うんですよね。でそれを検討していけばいいということになります。でまずですね、代行使の可否のところでは、一審専属権の、ね、意義から書いていただければいいのかなと、まあ、その意思を尊重しようというところにその趣旨があるわけだけども、それは当てはまらないよねといったよね、そういうようなことを書いていただければいいのかなと思うんですね。はい、でそれからですね、審議則に当たる審議則違反かどうかということなんですけども、まあ、今回は、ね、その審議則違反ではないと考えていいかなと。確かにその C が、ね、その複数回に分けて弁済して残りの債務を弁済するというようなことは言っていますけれども、ただまあ抵当権者としてはですね、当然これは物理保証人が言ってるだけですから、ね、それを信じてしまうというのはやっぱり間抜けに過ぎるかなということで、まあ、やはりですね、ここは時効完成猶予更新の措置を取るべきだったというふうに言えるかなと思うんですよね。はい、ということで審議則違反にならないと、まあ、権利内容で書いてもいいですね。権利内容で書いてもいいです。どちらでも構わないかなというふうに思います。これはね、要するにまあ一般条項で封じ込められないかという話ですよね。はい、を書いていただければいいと思います。はい、よろしいでしょうかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいしましょう。